QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー、私もアマチュア無線やってルーシー。ルーシーのコールサインはジュリエット、ジュリエット1パパ、エコーパパ、 JJ1PEP、 よろしくね。
皆さんこんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。今日が2月ですね。2月6日第663回の QRL の時間でございます。はい、というわけでございましてですね、もう今年も1ヶ月過ぎてしまいましてね、2月第1回目の放送ということに、ね、なりましたけれども、皆さんいかがでございましょうかね。まあ、2月は結構ですね、東京地方も雪が降ったりね、いろいろあるんですけど、まあ、一番この何て言うんですかね、気温もまあ低めということでね、お正月から2月頃にかけて一番低いという状況なんでございますけどもね、まあ、あの地域によってはね、豪雪に伴ってですね、いろいろとご苦労されているところもあるかと思うんですけれどもね、まあ、普段雪があまり降らないこの地域はですね、ちょっと降っただけでもですね、交通が麻痺してしまったり、いろいろなことがあってですね、雪への対策が十分に取られていないということでございましてね、まあ、タイヤの方もですね、冬になってもなかなかこのスタッドレスタイヤに履き替えるというのをねせずにおりましてね、まあ、私も実は、全く変えずにですね、雪が降って動けないときはもう車乗らないというぐらいのね、感じでございますけれども、はい、状況ね、皆さんいかがでございましたでしょうかね。ということで、まあ、実はですね、1月の31日、まあ、先週ですね、FM 西東京がですね、開局27周年目を迎えたということでございまして、31日にですね、開局記念特番ということでね、放送しておりましたけれども、その中でですね、今回送信機を入れ替えるということをしておりまして、ちょうどですね、変更許可がおりまして、送信機の工事が終わって、いよいよこの試験電波を発射するという段階に来ましたので、ちょうどその開局記念日に合わせてですね、試験電波を発射しようということで、タイミングを合わせて送信機を切り替えて試験放送を数分間行ったというね、そういうことをやりましてですね、今、現在は本放送とですね、試験電波、これを切り替えながらですね、フィールドの測定やら登録点検等終わりましてですね、今週中にはですね、報告書を FM 西東京免許人さんの方からですね、提出をし、来週以降でですね、許可が下りればですね、新しい送信機で継続して送信が開始できるというね、運びになりました。はい、無線従事者でございますのでね、そのあたりお手伝いをさせていただいてたんですけれども、まあ、来週の放送ぐらいからひょっとすると新しい放送、まあ、送信機でですね、送信ができるかなという感じでございますけどもね、そんな状況でございました。またそれは追ってレポートをね、お送りしたいと思います。はい、というわけでございまして、第663回 QRL 早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。QRV、
はい、それでは QRV コーナーをお送りしたいと思いますが、先ほどね、冒頭でお話しさせていただきましたけどね、まあ、我々この放送局もアマチュア無線局もですね、同じ、 形でですね、変更申請を出して、でその変更許可を得てからですね、送信機の交換工事を始めるということになってましてですね、まあ、1月中にですね、変更許可が出ておりましたので、入れ替え工事と行いまして、その開局記念日に合わせてですね、試験電波を発射したということでね、ございまして、でその後、数回ですね、試験電波を切り替えましてですね、登録点検でフィールド測定など終わりまして、まあ、報告書を提出という運びになるわけでございますがね、早くですね、本免許が出て、切り替えられるといいなと、そんな形で現在待機中という感じでございますね。で現行ではですね、季節の送信機はもうすでに1台あるのみでですね、あとは交換する機材はですね、撤去できる部分を含めて全て撤去しましてですね、まあ、あとは切り替えるのみという状況でございましてね、まあ、新しい送信機はですね、現用の送信機と比べましてですね、随分性能も良くなりましてですね、いろいろな測定値が簡単に測れたりとかですね、操作性も良くなりましたのでね、非常に今後もメンテナンスはしやすいかなと、そんな感じでございますがね、まあ、来週の放送でもし、新しい、ね、送信機に、なっていればですね、またその旨お伝えできるかなと思いますけどもね、はい。というわけでございまして、今日はですね、まず今年のですね、まあ、2月にはなりましたけどね、イベント関係のね、お話をちょっとしておきたいかなというふうにね、思うところでございますが、年始めというわけでもないんですけど、関西ハムシンポジウム2025、これがですね、9日日曜日、今週日曜日ですね、JAL 大阪支部の、それから競合県支部ですね、の主催となりまして、2月9日9時半から15時までということで、これ尼崎のリサーチインキュベーションセンター、ね、通称 ALIC と言われているところでございますがね、こちらの方で開催ということでございますね。毎回ですね、関西方面中心にですね、1000人以上の方がですね、入場されるということでございまして、内容もですね、いろいろな形で技術講演とかですね、メーカー展示、その他、それぞれサークルの皆さんがですね、ジャンク一をやったり、JR コーナーがあったりですね、DXCC のフィールドチェック、その他、こういったことがありましてね、本当にミニハムフェアというね、そんな感じでございますけどもね、そのイベントがございます。アマチュア無線のさまざまなこうイベントがですね、今年も目白押しということで、いろんな各地でですね、ありますので、番組の方の抱負でもね、お話をさせていただいてましたけど、地方のイベントに行ってですね、取材だけでもしていきたいなというふうに思っておりましてね、いずれか他のイベントにはね、出向きたいなと、そんなふうにね、思ってるところでございますけどもね。はい、その他にもですね、今週はその、関西ハムシンポジウム2025ということでございますが、3月にはですね、西日本ハムフェア、これが3月9日、こちらでございますね、西日本の、九州地区最大の、イベントという感じでございましてね、毎年多くの皆さん方がですね、九州地方方面含めて、集まるということでございますよね。九州地方もそうなんですがね、こういったところでね、番組取材をしてですね、普段なかなかお会いできない方とですね、いろいろとお話聞いたりというのもいいかなということでございましてね、ちょうど日曜日でもございますのでね、こういったところに参加したいなということでね、いろいろと検討はしていきたいというふうにね、思います。3月ですとね、やはり陽気もね、良くなってきますのでね、ちょうどお出かけにはいいのかなというふうにね、思います。そしてですね、カンハムですね、カンハムにつきましてはですね、今年は7月の19日から20日土日ですね、いきら市民文化センターの方で行います。こちらがですね、今年第29回ということでね、ございますけど、毎年関西方面のですね、多くの方がね、ご来場されるというふうにね、思うところでございますけれどもね、ハムフェアの、前哨戦という感じでございますよね、カンハムの方はね。でカンハムの方もですね、番組含めて行ったことがないので、こちらもね、ちょっと気になってましてね、もし可能であればね、ちょっと伺ってですね、様子レポートしたいなというふうにね、思ってるところでございます。さあ、そして、その後はね、ハムフェア、今年は8月23日、24、4日日曜日ということでね、会場はいつものではないですね、昨年から使い始めた GMAX ということでね、これ番組でもご紹介しておりますけどもね、はい、そんな形で開催ということですね。今年もですね、GMAX ということで、アンテナがまたね、立てられないんじゃないかなということでね、ございますんでね、そちらの関係は昨年と同じような感じになるんでしょうかね。当然我々も 番組でもご紹介してますが、ブースの方はね出したいと思ってますのでね、昨年のいろんな反省点もございますんでね、今年はどんな形になるか少し早めにですね、準備をしていきたいなと、そういうふうに思っているところでございますよ。8月23日から24日有明ジメックスでハムフェア、アマチュア無線最大のイベントですね、こちらが行われます。さあそしてですね、その後、北海道ハムフェアがですね9月にあるということなんですね。これはですね、土曜日日曜日9月20日そして21日日曜日ということで、札幌総合卸センター、これは札幌市内ということでございますけどね、こちらも北海道方面のね皆さん方、多くの方がね、参加をされるということでございますよね。まあ、こちらもね、なかなか行ったことがないんですけどね、8エリア方面の各局がね、こぞって参加をされているということでね、こちらもねいろいろと楽しみですよね。まあ、結構近くのね、道内以外の方もね駆けつけているということでございますんでね、こちらもちょっと気になるとこですよね。まあ、仕事で、8エリアはね時々行ってますんでね、それと合わせて行ければ一番いいなというふうにね思うんですけどね。そして、翌10月はですね、これ東海ハムの祭典、これは今年57回目なんですね。こちらが、10月の26日で、開催ということでございますね。東海ハムの祭典は、またこちらも東海地方多くの方がですね、集まりますよね。今年も同じ場所なのかな、岡谷工機名古屋公会堂というところでね、名古屋市公会堂ということでございますが、こちらで開催ということですね。いろいろな形でですねイベント今年もね、数多く予定をされています。まあ、我々、番組の方もですね、一つだけでもねどっか、ハムフェア以外のところでレポート、あとそれから会場の様子などをですね雰囲気だけでも番組でご紹介できるといいなというふうにね思います。地方のイベントではですね番組の方で来てくださいというね、お声をね結構かけられるんですけどね、なかなか難しくてですね、ただねできればカンハムとかですね、西方面、そして北海道、今ねご紹介いただいた北海道方面でのイベントもいろいろございますしね、その他でもいろいろなイベントがですね全国各地で、開催をされていますので、お声をいただいておりますけれどもね、番組ブースを出してですね、ハムフェアと合わせて、行いたいなというところでもございますけどもね、またお声をおかけいただければというふうに思います。あとそうですね、ハムフェアの方も、JAL さんの方にもねちょっと聞いてみたいとこですけどね、アンテナはやっぱり本当に立たらないのかなというのがあったりですねしますよね。UV のアンテナも会場内に設置されてましたんでね、果たしてどのぐらいの更新ができたのかっていうのもあるんですけど、リモートでの運用ということでね、主に短波帯の方がメインなのかなという気がいたしますけどね。会場でハンディ機を持ってきましたんでね、毎回記念局とは会場内から更新してるんですけどね、その他にも会場のいろんなブースでですね CQ を出している方もいるんでね、そういった意味ではフリーライセンスの無線と合わせて、いろんな方と更新して、QSL あるいは名刺等の交換をですね会場でやるということもですね、やっておりますけどもね、なかなかそういう意味でもいろんなイベント楽しみですよね。というわけでございましてね、まだまだこれ以上ね、たくさんのイベントがあるんですが、今日主なですねイベントのスケジュール的な部分駆け足でねご紹介させていただきましたけども、そのイベントについてはね詳細についてまた一つずつ番組でご紹介できれば取り上げていきたいというふうに思います。というわけで QRB コーナーは以上でございます。それではねここで楽曲をご紹介したいと思います。今日はですね、プロミス、これは広瀬香美のこの時期にまたね、よくかかる楽曲ですね。これは CM 関係ではですね、やはりアルペンですね、アルペンの CM ソングになりましたね。1997年、リリースということでね、おなじみの楽曲ですね。スキーシーズンにはね広瀬香美さんの楽曲ね、おなじみ楽曲3曲ぐらいありますけどもね、よくこの時期にはかかる楽曲、そしてスキー場でも結構かかってましたねこれね、よく覚えておりますけれども、今日は広瀬香美のプロミス、お送りしたいと思います。
人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーお送りしたいと思います。まあ、いつもねありがとうございます。年明けでですね、年始のご挨拶いただいたりいろいろとありまして、ちょっとこのところねまたメッセージとかがですね多くなっておりますね。すべてねご紹介できなくてね申し訳ないんですが、すべて拝読させていただきますんでね、はい、ありがとうございますね。早速それでは今日もご紹介いきたいと思いますが、今日はまず最初はですねこの方は甲府の菅野さんですね。初めてでしょうかね、ありがとうございます。ラジオで受信したいのですが、ポッドキャストかサイマルで時々ワッチしてます。ラジオは小学校から聞いてます。中学で BCL ラジオをお年玉と親からの支援でスカイセンサーを購入。その後は BCL に熱を入れすぎてしまい、高校入学と同時にアマチュア無線を始め現在に至ります。まあ、大体同世代の方ですね、これね、ほぼ同じ道をね歩んでいらっしゃるようですね。はい。アマチュア無線は長くやっていますが、途中は極めて細くなりましたが、免許だけは更新し続けていました。そんな方は結構多いですね。私と同じような方が結構いらっしゃるとお聞きしています。最近はワッチが多いですが、時々電信を叩いています。昔の馴染のあるコールサインだなと懐かしくワッチをしていたら、キューテッチもお名前も全く別の方で幸れやってだと気がつきましたが、ちょっと寂しい限りでした。デジタル通信が流行りですが、流れるリストを見てるだけでなかなか運用しませんというね、はい、いただきましてありがとうございます。そうですか。まあコールサインでね、懐かしいなっていうコールサインね、時々聞きしますけどね、やはりお声も違うし、お名前も全然違うんで、あららというふうに、ね、なると結構ありますね。はい。まあ、CW とかは、ですとね、もしかっての分からないときあるんですけどね、やっぱり違うようだなっていうのがね、分かりますけどね。はい。サイワリアテのコールサインね、かなり多くの方はもちろん、されていらっしゃいますんでね、オリジナル、あるいはその前に使っていた、方、ね、のコールサインをよくご存知の方であると、余計こういう思いがね、いたしますよね。はい。まあ、それと生い立ちのねお話でございますがね、やはり今ぐらいのね年代の方ね、今ぐらいというか我々ね世代の方はみんな大体こんな流れでですね、この世界に入っている方は非常に多いですよね。まあ BCL ブームというのがね、やはりあの当時ありましたんでね、あれからかなりいろんな方向へですね、まあ進んだ方たくさんいらっしゃると思いますね。まあ、先日も某お役所のですねすごく偉い方がアマチュア無線やってたっていうのをね、お聞きしまして、私どもとほぼね同世代の方なんですけどね、いろいろな話を、仕事の話はもうすぐ終わっちゃったんですけどね、その後の話を長々としてましてですね、まあ、また一度取材に行きたいなっていうぐらいの面白い方でございましたが、なかなか偉い方なんでね、普段なかなか会えないんですけど、はい、そんな方もおられますけどね。はい、そうでございますか。どうもね、ありがとうございました。これからね、まだまだゆっくりと時間をかけて楽しめるんではないかと思いますのでね、またメッセージをお待ちして、お待ちしたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。次の方、この方はですね、松山市かな。JG5FSS。FSF、はい、さん、DXCC は300にもほど近い状態ですが、ゆっくりと狙ってます。ペリはデジタルがメインになりつつありましたが、やはり電話あるいは CW でもお願いしたいところです。最難関もまだまだなので、ナンバーワンオーナーは当然不可能と思われます。まあそれ以前に、オーナーロールにもほど遠いかと思っているところです。ニューイヤーパーティーは現在3巡目の途中でございまして、これはあと数年後に、達成できるようでございますが、それまで健康でいればの話です。数年前に QR をしましたが、アンプの電源はほぼ入らない状態です。電話モードや CW モードなどでも活躍が少なくなってきました。ベアフットでほとんど運用している状況ですが、たまには使ってあげないと、いろいろと調子が悪くなるのかなというふうに思っています、ということでね、いただきました。ありがとうございます。 5LA からね、ありがとうございます。そうですか。オナーロールね、どのぐらいなんですか。300ということですか。まあ、でもあとちょっとじゃないですかね。なかなか難関が多いですからね、どうでしょうかね。先週DX の方でね、マウントアトスがね、短い時間でしたけどね出てましたけど、QSO できずじまいでしたね、私はね。はい、あそこもオールニューだったんですけどね、残念な結果でございました。はい、 まあ、それ以外もですね、FT8 を含めて何でもいいので、とにかくどこかでね、ワンキュエスをしたいなというところも結構あるんですけど、なかなか進まない状況でございますね。はい、どうもね、ありがとうございました。5エリアどうですかね、暖かくなりましたでしょうかね。まあ、まだですかね。はい、もうかなり前に行きましたけどね、また訪れたいなというふうにね、思ってるところでございます。またね、メッセージお待ちしたいと思います。ありがとうございました。続きまして、この方はですね、コールサインはないですね。愛知県豊田市、これお名前いいんでしょうかね。稲熊さんですかね。ありがとうございます。あ、初めての方ですね。はじめまして。ということで、昨年、新年からいろいろ災害が多くなり、アマチュア無線を再開しようかと思ってます。問題なのが15年ぶりの再開。いつの間にか、アイコムがディスター、ヤイスがワイヤーズ X と聞き慣れない機能が、果たしてどちらのハンディ機で再開するか試案中。機種選びどうしたらいいですか、おすすめは、ということでね、いただきました。どうもね、初めてね、メールいただきましてありがとうございます。そうですか。まあ、デジタルモードのね、このディスター、そしてワイヤーズ X とありますが、これはまあ似て非なるものでございましてね、それぞれが特徴がありますのでね、ご自身の運用スタイル上どちらがいいかというのをね、お考えいただければというふうに思いますけどもね。まあ、ディスターの方はですね、まあ、この西東京などもですね、ゲートウェイ越えで接続がね、全国各地からできますのでね、できますし、まあ、ワイヤーズ X もですね、ルームでいろんな方と更新もできますのでね、ある意味同じなんですが、システム的には似て非なるものということでございまして、電波の形式も違うということで、これはね、D スターの無線機でワイヤーズが、使えるということではありませんのでね、どちらがいいかというのはね、ぜひ、いろいろとね、支援をしていただければと思います。この時がまた一番楽しいんじゃないかなというふうにね、思いますけどもね。またこれ以外もですね、まあ、再開ということでございますのでね、固定機含めて、あるいはモービルやですね、まあ、移動運用にいいようなポータブル機とかね、いろいろまたご選択があるかと思いますしね、まあ、固定でアンテナを上げるにもね、どうしようかなというようなことでね、いろいろあれこれ考えてるとですね、まあ、それだけで非常に楽しい時間かなと思いますのでね、まあ、しばらくね、そういった時間もお楽しみいただければというふうにね、思います。はい。愛知県ということでね、まあ、2エリアということでございますからね、再開ということでね、もともとのコールサインをお持ちだったんでしょうかね、お書きになっておりませんけどもね、また運用再開されましたらね、ぜひご連絡をね、ご連絡というかメッセージをね、いただきたいというふうにね、思います。はい、どうもね、ありがとうございました。はい、というわけでね、メッセージいろいろとありがとうございました。まあ、やはりね、年間を通してお正月の時とかですね、あとゴールデンウィーク過ぎからね、夏にかけて結構多いですね。あとハムフェアの時はね、かなりメールが多いんですけどね、はい、来ない時はね、本当に全然来ない時もあるんですけどね、非常に多くの方からね、毎回番組の方にメッセージいただきましてね、本当にありがとうございます。すべてね、メールは保存、そしてですね、拝読させていただいております。時々内容についてね、ご返信させていただく時もあるんですけどもね、本当にありがとうございます。というわけでございましてね、59コーナー今週は以上でございます。はい、というわけでね、あっという間の、30分でございましたけどもね、今回も59コーナーね、本当にたくさんのメールいただいてるんですけどね、全部ご紹介できずにね、申し訳ありません。本当にね、いろいろと面白い話題とかね、送っていただいたり、あと番組へのね、リクエスト曲をね、いただいたりするんですけども、中にはね、ちょっとこれ音源がないとかね、これはちょっと放送的にかけられないというのもいろいろあって、ご紹介はできない時もあるんですけども、それはご了承いただきたいというふうにね、思いますけども。まあ、それから今年のですね、ハムイベント、まあ、大きなものを中心にね、今日は予定的なものぐらいをご紹介しましたけどね、まあ、5月にはね、世界最大と言われる、デイトンのね、ハムベーションがありますけども、こちらもね、まあ、今はまあ2月ですけども、あとちょっとですからね、またツアーを組んで行かれる方もおられるかと思いますけどもね、まあ、こういったところへもね、番組が行って、このなんか雰囲気だけでもね、お伝えできればいいなというのがあるんですが、もうなかなかね、そこまではね、動くのが大変ですよね。はい。まあ、お時間がね、十分取れる、そんなような時になったらですね、行ければいいんですけど、まあ、果たしてそこまで番組を続けているかというのもね、ありますけどね。はい。まあ、ただ国内でもね、本当やはりいろいろなイベントがね、今日ご紹介したところ以外でもありますのでね、またカンハムとかですね、前々から行きたいなと思っているのでね、まあ、今年はね、ちょっと時間作っていきたいなと思ってるんですけどもね、はい、ぜひね、その時に会場でお会いできればと思いますけどね、 ハムフェアの1ヶ月ぐらい前ですね、7月、今年は19日20日ということでね、ございます。オンラインでハイブリッド開催という、ね、予定だということなんですよね。まあ、詳しくはまだちょっとわからないですけどね。詳細についてはね、ハムフェアの、実行委員会さんの方にね、連絡して聞いてみようかなと思ってるんですけどね。はい、まあ、その他にもね、行きたいイベントたくさんあるんですけども、はい、どれか一つだけでもね、番組でご紹介できたらいいなというふうにね、思います。さあ、そしてですね、冒頭でもお話ししておりましたがね、この FM 西東京のね、送信機の更新、まあ、送信機のみならずですね、放送機材を含めてですね、まあ、更新させていただくということで、かねてよりクラウドファンディング、これをね、行っていたところなんですが、皆様からのですね、本当に多大なるご支援をいただきまして、送信機の更新のみならずね、いろいろな形で使わせていただくというようなことでございまして、まあ、先日、局の人間に聞いたところですね、返礼品、リターン品をですね、発送する準備をしており忙しいというふうにね、言っておりましたけどもね、まあ、中には、このクラウドファンディングでご支援いただいた方の、番組をですねお流ししたりというようなこともね、始めているようでございますがね、まあ、私的にはですね、この無線従事者としてね、でもありますので、この送信機の入れ替えにつきましてはですね、日々いろいろな形で、申請書関係とかですね、送信機の工事、入れ替え工事をもとよりですね、さまざまなところで、対応させていただいたんですがね、先日無事新しい送信機で試験電波が発射できたんでね、一安心でございましたけれども、はい、早いところ新しい送信機でね、皆さんに放送ができるように、待ちたいというふうに思います。はい、というわけでございまして、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
私、ルーシーです。もう終わり？この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。